幕末から明治にかけて住友の経営トップとして辣腕を振るい、東の渋沢栄一、西の広瀬と謳われた広瀬斎平は、様々な事業に取り組んだ。別子銅山の近代化だけでなく、製鉄、化学事業、さらには海運業にも乗り出した。当時、西日本の大動脈は瀬戸内航路だったが、外国汽船と日本の汽船会社が入り乱れ、安値合戦が過熱。どこかの国のように安全性がおろそかにされ、事故が相次いだという。事態を憂えた彼は、渋る中小汽船の船主を団結させ、大阪商船を設立。初代頭取となった広瀬は、海運によって交易を盛んにし、国家文明の万一を庇護せん、庇護、助けを担うの意、と、開業式で高らかに宣言した。大阪商船は、日清日露戦争を経て急成長し、日本屈指の海運会社となった。後に三井船舶と合併、商船三井となったが、創業130周年を迎えた今年、とんでもない災難が降りかかった。戦後に九州合併した会社が、日中戦争直前に結んだ契約をめぐる紛争で、大型運搬船が突然中国当局によって差し押さえられたのだ。結局40億円もの供託金を払って差し押さえは解除された。このままでは中国での事業が立ち行かなくなるという苦しい事情は察するが、戦後賠償で日本企業を脅せば簡単に金を払うという前例を作ってしまった。言いがかりをつけたヤクザに法外なみかじめ料を払って商売をさせてもらうようなものである。広瀬の嘆きが聞こえてきそうだが、日本政府は裁判所が29億円もの損害賠償判決を下してから7年近くも何をしていたのか。中国が戦後賠償を放棄した日中共同声明の精神に反するとなぜ主張しなかったのか。中韓が仕掛ける歴史戦にまなじりを決して立ち向かう時が来た。平成26年4月26日、産経省。